始まりました。ザ・ノイジーズ。
よ
っ。よりよりよりよりよりよりよ。もうスカイプもこなれてきました。お届けしますのは私、レスコと北山と。
パケゴワシです。
よろしくお願いします。
よろしくします。いつものこの二人でね。
そうですね。
最後に残るのはこの二人と。
昔ね、ジェネシスっていうバンドがいて。
ええ。
ボーカルのね、ピーター・ガブリエルっていう人がいきなり辞めちゃったんですよね。
ええ。
で、そして3人だけが残ったっていう寂しいアルバムがあるんですけどね。でも、その後、無理やりドラムだったフィル・コリンズっていうのが、ボーカルに転身して、で、大ブレイクですよ。
へえ、まあ良かったですね、最終的には。
そうですね。で、フィル・コリンズがソロになって、さらに売れちゃって。
ああ、そうなんすか。
でもジェネシスをほったらかしにしてフィル・コリンズ一人で頑張っていくっていうね。
なるほどね。
これなかなかすごいサクセスストーリーですよ、うん、言ってみたら僕らのノイジーズで、まあ、僕が抜けてしまってですね、その後リードを梅くんが取るようになってですね、
そしたら抜群に面白くなって
そうで梅くんがあれ俺一人の方がいいんじゃねみたいなねことになって最終的に梅くんが一人こうネット長者になるっていうそういうような話と一緒ですね。
なんかやる気がなくなってきましたね。
まあいいんですけど、今回、収録したいのは三部系原作、現在アニメ放送中の僕だけがいない街です。
よもう北山さん大好物でしょこれ。
いや
もう恋愛のラブのところ、
はい、もう原作の時からものすごく追っていた。
原作あれでしたっけ、もう終わったんでしたっけ。
間もなく終わり、
多分あれですよね、アニメと同じ頃に終わるってことですよね。
はい、そうですね、うん、そういう風に聞いております。
ね、
ただまあ今のところまだ、連載
中ってことですね。
中になるのかな。あ、もうでも微妙じゃないですかね。2016年4月号で終わり。
ああ。だから、いい感じですね。
今月本当に衝撃のラストシーンで終わると。単行本は今7巻まで出てますけど、おそらく8巻で終わりとされてますね。
お
これね、原作読んでない人には全くわかんないと思うんですけど、
ね、
アニメから小杉さん入ってるじゃないですか。
私はアニメだけですね。
はい。アニメの1話って超濃縮された話の流れになってるんですけど、
ね、うん、
実はあれほぼ1巻分を1話でやっちゃってるんですよ。で要は全8冊ですよ、
ね、
なのに1話でほぼ1巻やりきったっていうのに、
うん、
まず僕は衝撃を受けまして。これ監督やばくないって。
それどういう意味で才能があるって意味、それとも
いやペース配分どうなるんやろうと思って、
うん、
ただまあ1話紛れもなく面白かったので。
まあね、
うん、で2話からの緩急のつけ方を見てるとですね、どうやらねこれはちょっと語弊あるかもしれないですけど原作より面白いですよ。
まあまあしょうがないですねやっぱりね。
やっぱり一度漫画でやってるやつを見た上でアニメは作りますからね。
そうですね。
だからまあテンポの良さとかうまく作ればね、うん、小説とかでもほら映画化するときにうまくこう要約するじゃないですか。
まあね、まあ失敗すること多いですけどね。
そうですね。まあその辺監督のセンスだと思うんですけど、
うん、
今回の伊藤監督はかなりそういうところうまいなっていう感じがしますね。
久しぶりにあれですね、まあ私もすごい見てるわけじゃないですけど、まあちょっと毎週楽しみにしてる感じですね、は
い、
今ね。
いや
次どうなんだろうと思って
ね。この三部圭さんっていう人が原作なんですけど、過去にも割とですね面白い漫画いくつかありまして、はい、ただその頃はね、河原圭介っていう名前でやってたと思うんですよね。
名前が違うペンネームでやったんですか。
そうですね、全然違う名前でやってましたね。
へ
え。うん、七子さん的な日常っていう漫画があったんですけど、これがなかなかの傑作だったんですが、
うん、
まあみんな笑いに上ることもなく、でいつの間にか三部圭っていう名前に変わったんですけど、
うん、
その圭もうや、あの 何ですかね、慶福すみの慶って書いた三部慶っていうので、活動し始めたんですね、で、それもなんかあんまりいいのあったんですけど、なんか、あんまり売れなかったですね。
トータは、じゃあ今回もうね、実写の映画化もされてますもんね。
だから初めてじゃないですか、本格的なヒットっていうのは。
だからもうようやくあれですよね、なんかそういう権限持ってる人に面白いって救って、なんかね、取り上げてもらったってことですよね。
もう原作すでに200万部超えてますからね。あ、そうだ、神宿りだ。神宿りとか、テスタロットとか、結構ね、面白い漫画あったんですけどね。3巻とか4巻ぐらいで終わるんですよ、大体。で、まあ、なんか、ヤングガンガンとか、その辺に移籍しだした後で、まあ、唐突にこの、僕だけがいない街っていうのが、ガツーンと来たって感じですね。
もう最近流行りのね、時間ループっていうか、タイムループというか、
そうですね。
もう、とりあえず、まあ、バタフライエフェクトですよね、話的にはね。
いやー、これがね、まあちょっと先の話を言っちゃうと、本当にバタフライエフェクトですからね。もう、それがちょっとね、
バタフライエフェクトの恋愛、まああれもね、100分、2時間ぐらいの映画ですよね。
あ、2時間ぐらいの
映画ですね。もうこれ比べると、やっぱり、ちょっと私たちはやっぱ白人じゃないじゃないですか。
はい、違いますね。
僕だけがいない街はやっぱりもう、やっぱり一番恋愛がピュアな頃の、
はい、
ちょっともうあの肉体関係っていく前のところの恋愛がいいっすよね。
そうですね。
そういうこと、
小学生にまあタイムスリップというか、まあ戻るんですけど、主人公の藤沼悟くんの記憶はそのままになんですよね。
そうそうそうそう。
うん、で、まあ過去に実は連続殺人っていうのが起こっていてですね、北海道で起こったのかな、
そうですね、
で、その連続殺人の、まあ、被害者の一人が実は同級生だったというね、ただその頃の記憶っていうのが実は曖昧なんですよね、現在の藤沼君には、まあそれはなんか過去を忘れたくてそうなったのかなんでかなみたいになってたんですけど、彼には実はリバイバル能力っていう謎の能力があったんですよね。
なんか起きそう、ね、やばいこと起きると時間戻れるっていうね、それが起き
る、ね、そうですね。あの、一瞬前に戻るっていうか、その、まあ、リバイバルって呼ぶんですけど、それで事故をね、回避したりとか、あと、まあ、他人に何らかトラブルが起こるんだなっていうことがそこで分かってですね、彼はまあ、そこでいくつかね、あの、ピザ屋でバイトしながら人助けもしてるんですけど。まあ、それの一番大きいリバイバルっていうのが過去の殺人事件ですよね。
まあ、ちょっと戻るっていうのが今回は大幅なタイムトラベルですよね、これね。
そうですね。それがまあ、母親が殺されるっていうのを見た瞬間に。
で、犯人が自分として疑われて。
そうですね。
じゃあ誰なんだって思った瞬間にもう気がついたら小学校の頃の自分になっていたみたいなね。はい、
これがね、もう最初に起こった時にね、もう何とかしてやろうっていうね、殺人事件を未然に防ごうと思って頑張るんですけど、まあ、ね、まあこの辺ちょっとネタバレしても大丈夫ですかね。
まあまあね、別に今はテレビやってる分に関しては。
はい、ある程度はね、あの、全然うまくいかないんですよね。
状況は分かってないですからね。まず行って昔どうだったかってまず思い出すところから始まってますからね。
そうそうそうそう。
もうそれであのちょっとなんか言い方悪いけど少しちょっとあのなんかあれですね、あの少し知能的に遅れてるってわけじゃないけど、ちょっとなんか成長、体が成長の割には少し頭が弱い感じのすごく人のいいお兄さんがその連続殺人の犯人として捕まってるんですよね。
そうなんですよ。そうそう。
で、彼は絶対仲良くしてくれたけど、絶対あの人は違うっていうのは実はずっと思っていて。
そう、あの、紙飛行機飛ばすね。
そうそうそう。そうそう。あのお兄ちゃんね、エロ本が見つかるとこが大好きで、ああ
あ, あ, あほんとね、どこにでもいる、ちょっとね、話すのとかが苦手な感じの青年ですよね。
そうそうそうそう。すごくいい人なんだけど、ちょっとあんまりそんな器用じゃないっていうね。
ああ、そうですね。彼、いいですよね。
いや、彼に持ってかれましたからね。いや、いいね、こういうのって。とにかくね、エロ本がいい、やっぱり部屋にあるのが。
いや、いいですね。なんか時代を感じさせますよね。
大概は真面目な本がいっぱいなんですよ。その多分、飛行機の本とかね。あるんだけど、なんかあれですよ。なんかチェイサーみたいな感じで、布で隠してやるところの裏にエロ本があるんですよ、ね。
いやいやいや、そこは手塚治虫ですから、だいぶ違いますよ。まあでも、かなりね、これ、アニメになると、その辺の演出も細かいんですよね。
ああ、原作ね、全く私読んでないんで。
うん。あ、もちろん原作にもそういう飛行機があるんですけど、まあ、だから例えるとするならば、4月は君の嘘が、
うん、
まあ、漫画も全部読んだんですけど、やっぱアニメの演出の細かさってちょっと異様ですね。
まあ、もう、それは、気合入ってるでしょ
う。うん。あのピアノが弾けないっていうくだりで水にコボコボコボボボってなんかなって、もう音が聞こえないみたいになるんですけど、
田中邦衛になるんですかその時は。なんか
食べる前に飲むみたいになるんですけどね。
俺たちの中の田中邦衛どんどんひどくなってますね。
いや、ともかく筆圧が
定規で書きますからね。
そうですね。先生よってそれねえんじゃねえのかって。
ああ、学校のは見たくなってきましたね。
いや、僕は Hulu でね見ましたからね。しかし今 Hulu から学校消えてるんですよ、知ってました？
いや、そりゃそうでしょう。
いや、僕が多分ねタイムリープでちょっと間違っちゃったんですけど、ね、学校のことを悪く言いすぎたのでHulu から学校が消えたんです。どうやら、
あのね、北山さんの印象はあれは間違ってないです。あれは感動作に見えてとんでもない映画ですから、あれは。
いや、あれならね、あいつ、その純くんが主役をやった、ラストソングだったかな、
うん、
っていう映画ありましたよね。
ありましたっけね、覚えてないな。
あの本木雅弘と吉岡くんがダブル主役やった、
うんうん、はいはい、
あれをね僕は Hulu で流してほしいですよね。
それって山田洋次監督じゃないでしょ。
あれ山田洋次じゃないとは思うんですけど、多分あれ、
あれ山田洋次の作品新作があったからやってたんじゃないですか。
ああ、そういうことなのか。
母と暮らせばでしたっけ。
いや、だから同じ松竹系やったらそっちやってほしかったなと思って。
ああ、だからキャスティングじゃなくて監督特集だったんじゃないですかね。
ああ、そうかもしれないですね。ラストソングって DVD 化もされてなくないですか。
まあいっぱいあるでしょう。
ああ、
そういうの
は。あれほら吉岡くんが尾崎みたいな歌歌うんですけど、
うん、
あの時何の予備知識もなく見たからすっげー感動したんですよね。吉岡くんが歌えるっていうところをこう全く、ね、予想せずに見ちゃったので。
そういや、僕だけ悩むうち若い頃の吉岡くんだったら彼にやってほしかったですね。
ああ、いいですね。子供の頃のね。
そうそうそうそう、
いいですね。もう超ぴったりじゃないですか。
ぴったりですね。
そうすると雛月佳代は誰がやるんですかね。
いやー、わかんないですね。
もうちょっとね、青年編ぐらいになってたら、あの横山めぐみが出てくるんですけど。
あ、横山めぐみさんね。
もう北の国からのね、もうあの山小屋みたいなところでちょっと雨に濡れて二人でドキドキみたいなもんたまんないかったんですけどね。
北の国だからね、私は恋愛ドラマになっちゃいましたから途中からね。
そうそうそうそう、その辺から僕はがぜん好きなんですけど、初恋ぐらいから。
ああ、そうですね。だって吉岡君途中で髪染めたりとかね、荒れてましたからね。
そうそうそうそう。初期の頃はね、田中邦衛がなんかよく分からず切れるっていう変なドラマでしたからね。
で、チータ卿が泣くって。
そうそうそう。なんかよく分かんないドラマでした。竹下恵子とか出てきて、まああれ大人の恋愛があったんですけど、ちょっと僕にはあんまり当時意味が分かんなかった
です
から
、ね。もうちょっと年食っとったらいいんじゃないですか。そうそう、逆にそっちの方が、
ね、今見ればいいんですよ、
うんうん、若い子はやっぱりね。
僕がね子供の頃見たのはね、なんかラーメン食ってる途中で閉店ですよって言われてキレる田中邦衛とかね。
それあれですか、中身が長渕
っちゃいましょうかっつって。
中身が長渕剛だったんじゃないですか、なんか。
え、どういうこと、どういうことですか。
トンボみたいなこと、いいか商売っていうのはなみたいな、なんかそういう話をね。
あのインディアンが持ってたのは思いやりです。
そうそうそう
そ
う、
その逆はあって。あ、軽いやりか、軽いやりです。その逆は思いやりみたいな。
トンボ DVD もう一回再発してくんないですかね。
いや、 トンボもしてほしいんですけどね。もうしないですね。
もうしないですね。
ブルーレイ出しても多分買う人多いと思うんですけど、ね。
いや、いるでしょうね。
うん、いると思う。なんか、ちょっと誰かね、やってくれればいいですけど。ともかくね、タイムラインが何回もこれ来るんですよね。まあ、バタフライエフェクトをご存知の方なら、ご存知かと思うんですが、まあ、シュタインズゲートとか思い浮かべてもいいんですけど、
うん、
まあ、何度もこうタイムリープをして、いろいろ頑張るんですけどっていう話ですよね。
まあ、なんとかね、一番みんなが幸せな、
そう。
未来っていうか、まあ、あれですよね。
うん、
そこになるように頑張るっていう話なんですよね。
そうなんですよ。ひなつき会は1回目は確か死んじゃいますよね。虐待死やったかな。
ああ、まあ、実際には犯人がやっぱり殺してるっていうことになってましたけど。
うん、なってましたけど。
一応また結局一生懸命頑張って、最初はなんか変なやつだなっていうことぐらいで、ちょっと、うん、まあ、後々ね、なんか実は博物館だったっけ、なんか。なんかそこでちょっと会ってたりとかしてるんだけど、うん、全然記憶がなくて。で、今回彼女が今回の事件のキーだから、ちょっと彼女に前は元々の時間ではやってなかったのか、もっと話しかけて彼女と仲良くなろうと言って、それで事件をまず未然に防げば母親の死も防げるんじゃないかっていうところでね、最初近づいてくるんですけど、もう大好物ですねこれね。
もうあれですよね、学校のみんながもうなんか好きなのかお前みたいなね感じで、
うん、いや最高っすね。もう最初に、いや、まあネタバレって言って、ね、最初殺されちゃうけど、はい、もうあの時のまあ、死なせたくないから、うん、できるだけ一緒の時間を作ろうとするじゃないですか。
それ
で、ね、彼女が珍しく、ちょっと今日はちょっと早く帰りたいんだけどって、いや、いいじゃん、いいじゃんって言って、それで、死んじゃうんだけど、実は彼のために手袋を編んでたっていう回がね。
そうなんですよ。
もうあの辺りね、俺一回止めましたからね、やめてくれと思って、なんか。勘弁してくれよこれと思って、
いやー、そこはね原作でも泣かせどころですからね。
いやな、あれはもうだけど嫌ですけど、いいか、いい話なんですよねこれがね。
いい話ですね。でまた、まあまあまあ、こういう殺人事件が起こってもその過去に戻ってまた帰れるって思うと、まあ人間は残酷なもので、
うん、
ね、まあ死んだね、でもなんとかなんのかなみたいな思いながら見ちゃいますからね。そこもちょっとね、なんかこうタイムリープものの悪いあれなんですけど、何回ね、マユシーが死んでもね、なんとかなんのかなみたいな。
それはね、私が前に激怒したアバウトタイムですよ。なんか
そういうことですよね。
あ、やり直せばいいんだって思って、なんか、
そうそうそうそう、
バンバン行きますからね、あいつね。
うん、どうなのかなみたいな。あ、じゃああれですか、やっぱり少年編の恋愛が好きで、現代編のところでバイトしてる女子高生。
得体が知れないでしょ、
アイクちゃん。
まあ、なんとなくね、はい、お父さんのエピソードがあったじゃないですか、
はい、
なんかあれにも関わってくるのかなっていうところだけ今楽しみですね。
あ、
今回のことがなんかお父さんの事件にもなんかあったんじゃないかっていうね。
もうね、愛理ちゃんはね、うーん、かなり先になりますけど、もうがっくしきますよ。超ダウナーになりますからね。
いやですね、
もうバタフライエフェクトの DVD 特典ってご覧になったことあります？
ありますね。
DVD 特典で3種類ぐらいエンディングが用意してあるっていう話になって、うんうん、3種類見れるんですよ。
うん、
で、まあ、バタフライエフェクトの、まあ、ネタバレちょっと落ち言っちゃうと、結構、しんみり悲しい終わり方じゃないですか。
しんみりっていうか、これしか幸せになる道がなかったのかってあれですよね。
そうそうそうそうそう。なんですけど、DVD 特典に入ってるオチは、知らないはずの女の子が、あれ、あなたってこっち振り向いて、ギューってするっていう、とんでもない
ラストですかね。あれ、監督のね、音声解説がついて、うん、やっぱこれじゃないなってみんな意見がなったみたいな話よね。
すげえ撮ったんだけどね、これ違うよねっていう。
やっぱ両方やっぱ撮りたくなりますよ。ハッピーエンドもあっていいんじゃないかとかね。
そうですね。ボーンアイデンティティの、なんか、使われなかったラストで、
うん、
すごい、ね、ラテンのリズムに乗って、二人でキスするっていうのを使うんです
よ。これは俺たちが好きなボーンじゃないなって話になったん
ですね。そうですね。ボーンが急にラテンのリズムでキスすると良くないよねっていう。それと同じぐらいちょっと違和感を感じましたかね。
まあだけど、まあ、シュタインズゲートとかね、が確かに最近では一番、なんかあれだけど、やっぱりテイスト的にはやっぱりバタフライエフェクトですよね、この作品はね。
そうなんですよ。
しかもね、暗いベースがなんかね、ハッピーエンドがなさそうな気がしてならないんですよ。
うん、しかもね、これ漫画だけで言うと、僕はちょっと、7巻がバタフライエフェクトすぎて、
ちょっと、もう少しひねってほしかったみたいな感じですか？
うん、ちょっとね、なんか、上ってなっちゃったんですよ。ここ、6巻までの展開は、もうほんと神がかって好きで、いい漫画だなと思ってたんですよね。
うん、
で、なぜか、漫画大賞にも選ばれないし、この漫画がすごいの1位にも選ばれないし、なんかね、惜しくもその年その年ですごいやつが現れちゃうんですよ。
ああ、そっちに取られちゃうんですね。
そっちにずっと取られてて、そういうその賞レースっていうか、漫画賞のレースには、実はトップを走ってこなかったんですけど、ただこれは紛れもない傑作やなと思ってたんですが、
うん、
やっぱ漫画って完結するまで分かんないもんですよね。
そらね、乗ってる時と乗らない時当然あるでしょうからね。
だから7巻に来て、うーんってなったんですよね。僕は、しかもバタフライエフェクト悲しいかな見てますからね。
まあまあね。
それが多分ですけど、このアニメの監督もよく分かっていて、
うん、
7巻の使いどころのやり方をもう、こうしてやろうって思ってると思うんですよ。
まあまあ、あるでしょうね、それはね。
うん、あれって、演出とか、時間のうまい割り振り方によっては、全然気にならずに進めちゃうと思うんですね。
うん、
だから、そういう意味では、アニメに期待ですね。うん、
いやー、いいですね。なんか、私も、やっぱね、バックトゥーザフューチャーありがたかったですね。
ああ、そうですね。
やっぱり大きな歴史、みんなが知ってる、なんか、どこどこの国の歴史じゃなくて、
うん、
個人的な歴史に関して自分が鑑賞するっていうのは、大発明でしたね、これね。
いや、すごいですね。もう
時間戻るっていう話でもね、うん、あっても。
ビフの一族ね、ガンマンの時代までいましたからね。
いやだけど、あれがあっては、まあ、あれはまあ一番ね、タイムトラベルもんですけど、まあその後ね、やっぱり、恋はデジャブがあってくるリピートものが始まり、
恋はデジャブもすごいですね。
まあ皆さんの中ではまあこれもね古くなってるから見てないけど、まあアニメ版の時をかける少女、日本でいうと自分の不都合なことに関してはまた戻ってやり直すっていうことに関してはね。
そうですね。ただまあそれをやりすぎたがあまりおかしくなっていくんですけどね。
うん、どんどん
あれはでもうまいタイムリープの処理の仕方ですね。
うん、やっぱここまで来るとまあ手もうこなれてきましたね。私はアニメの時をかける少女の処理の仕方って。ちょっとあんま面白くなかったんですよ。
ああ、そうですか。僕はあれ大好きです、ね。
このレベルなのかよっていう、もし掘り下げ方が浅かったんで、
はいはいはい、はい、
うん。やり直し方がね。あれだったら、まあ大人の感覚で言うと、それは答え出さなきゃ、そういう揉めちゃうよっていう話のぐらいのことを彼女が一生懸命タイムリープして見つけるぐらいだったんですよ。だからね。
まあそうですね。
2人の男の子どっちっていうことに関して、答え出さないってことは悲劇を呼ぶってことに関しては、
うん、
そんな一時、そんな仰々しいこと知らなくてもっていう。
うん、まあそうですよね。
やっぱりどんどんやっぱシュタインズゲートとかあそこら辺でもともとあるネタにしてもやっぱどうやって面白くいじるかってことに関して、
うん、
やっぱ洗練されてようやくこのね日本版バタフライエフェクト
いやもうここまで来ましたねついにね、
うん、あとなんかねこのタイムリープもの繰り返してこうやってタイムトラベルしてどんどん変えていくってことに関してやっぱあれですね、はい、なんかすごくいいなと思うのはシュタインズゲートもそうですけどやっぱ、一面しか見えてこなかった人間が、もう一回前に戻って、別のアプローチすると、またに、次の二面性が見えてくるとか、
そう
ね、スピンオフの小説だったりとか、それと同じようなことをタイムトラベルすることにどんどん繰り返すじゃないですか。これがね、やっぱりなんか面白いですね。
面白いですね。まあ、マドカマギカも、何度ね、やってきたんだっていうところを考えると、すごい深みが増すんですよね。
うん、
何回もマドカを何とかしようとしてきたホムラがいたっていうのの事実を知った時の、まあ、深さというか、まあ、ゼーガペインもそうかな。
まあそう、うん、まあまあまあそうですね、うん、
かけてしまったね人間っていうソゴル教がまあ、うん、何度も何度もね同じ何回も泳いちゃうとね元に戻りますからね
あいつら赤い雨が降ってきますからね
そうですねもう何回もまた最初のシーンに戻ってみんな忘れてるところから人間関係気づかなあかんっていうのを何回もやったらそれは気狂うよねっていう、うん、
これじゃあれでしょ、終わり頃になると額になんかビョーンって浮かび上がるじゃん。なんか分かってきたけど、ああごめんもう終わり、もう一回リセットみたいな。
まあ、だから僕だけがいない街ね、おそらくまあアニメはかなり大傑作な終わり方すると僕は予想してるんですよね。
いや久しぶりの痛みな、久しぶりですよ私のこんな見てるの一生懸命。
ああそうですか、うん、ちなみにあの映画になりますけど、心が叫びたがっているんだ見たんですか？
見てないです。
ああ
、いいんすか、まあ、
いいですよ。なんかそうそう本当にね、あのあれじゃないですか、その恋愛感情がそのなんか肉体と直結していない時代のこの良さですよね。
うん、なんかね、あの心が叫びたがってるんだ。なんかね、ラーゼフォンみたいな声出しそうで、なんか怖くてなんか、これで。
あれを見ました？メンマ。タイトルが今。
あの日見たね。
そうそうそうそう。うん、それで、まあもうちょっと泣かされ慣れはしてたはずなんですけど。
また泣いちゃいましたか？
いや、泣くというかね、こう、なんか心がこうたける感じですかをわざわざ持ってくるんですよ、
うん、
でそうはさせるかって自分で思ってるんですけど結局たけちゃうみたいな、ね、ああもうやっぱ無理やなみたいな、 このスタッフやっぱすげえなみたいな。
私はあの日見た自体がんっていうことなんで、
うん、
まあちょっとまあ、うん、まあなんか面白いよっていう話をよく聞いたんですけど、ちょっとそこまで触手が動かなかったですね。
あの花ダメです。
あの花は、なんか、気持ちは動くけど、なんかおかしくないか、このラストっていうのが私の印象なんで。
ああ。
うん。
でも、あれでしょ、助走して走る雪やつは良かったでしょ。
あそこは最高ですね。っていう、逆に言うと、あれしか最高じゃないかもしれない、俺の中で。
あれですよ。1億分の1の男ですからね。竹に当たんないんですから、こう、ずっと。
超速いですからね、だけどね。
超速いです。
いや彼のね、メンマ T シャツ作ってほしかったですね。
まあ、裏設定でそうだって最近ね、まことしやかに言われてますけどね。うちの T シャツはね、うん、言われてますけど。まあ、そんな感じでね、ちょっと、まあ、最後楽しみにしたいアニメの一つだなと思います、これは。
もうどこでね、ルールがいっぱい作られてきてるじゃないですか。
はい、もうできてきてますね。
その大前提をね、うまくぶっ壊す、して、っていう展開持ってくれる、持って行ってくれると俺は嬉しいですね。
あ、一応その仕掛けはあるんですけどね、まあ、どうやってアニメでやるかなって感じが僕の中では引っかかる。
うん、いろいろとね、僕
が原作に関して言えば犯人が分かったぐらいからかなり悩ます。
あ、まあ、だけど犯人が同じとは限らないでしょ。
まあそれも言いたくはないですけど、かなりね、だからそこを僕はいっぱい想像してたんですよ。
うん、
でそれの中でね、最もね、陳腐な方に行ったので。
まあ北山さんの好みじゃなかったんですね。
でもそれも演出方法とかいろいろやれば、あ、だいぶ見せ方によってこれってすげえ面白くなるやろうなとは思うんですよね。
あ、
でアニメですから、うん、
ってことは今回あれですね、原作で失敗したことをもう一回タイムリープしてもう一回やり直してるってことですね、アニメでね。
ああ、そう、同じ内容なんですけど、
ね。だけど、これちょっと違う、いやー、違ったから戻るねって言って、今、アニメでやり直してる感じですよね。
そうですね。まあ、そうかもしれないですね。だから、まあ、でも違ううちにはならないんでしょうけど、ただまあ、そうですね。うまくそこの処理だの仕方、見せ方だけ、なんか、いい処理の仕方をしてくれれば日本版バタフライエフェクトにきっちりなるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
うん、かなり泣ける話になると思いますよ。
うん、まあそうですね。
うん、まあそんな感じですかね。
もうお疲れですからね、夜遅くですから本当すいません、なんか無理くりね。
いや一本でも取れるとねありがたいですよ。
もう最近忙しいですからね、北山さん本当に。
いや忙しいというかね、まあ愚痴るのはやめましょう。はい。
まあ、じゃあとりあえず今日はこんな感じで。はい。
どうもありがとうございました。